И муатна!
You're listening to FM Palaloon 76.2 with Keorli Mita, JI1 BTL.
はい、皆さん、こんばんは。JI1 BTL 三田香織です。さあ、今日もビームアンテナお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はアマチュア無線をこよなく愛し、楽しんでいる皆様方のための情報交換室、ビームアンテナでございます。イベント情報、記念曲情報、コンテスト情報などなど、様々な情報をお送りしていきたいと思っております。そして皆様からのですね、メールなんかもお待ちしておりますので、どんどん番組宛てに送ってくださいね。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りいたします。76.2 Music Lovers FM。さあ、それでは早速ビームアンテナ始めてまいりましょう。はい、この番組、今皆様からのねメールお便りお待ちしておりますということでお伝えしましたけれどね、ぜひ FM76@fmparulun.co.jp の方までお送りいただければと思います。採用された方にはですね、特製のコールサインを入れた、キーホルダー、ちょっとね発送までちょっとお時間をいただくんですけれどね、送らせていただこうかななんて思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。さあ、この番組はですね、このスタジオにもいろんな方をゲストにお招きしてお送りしますということで始まったんですが、なかなかね皆さんお忙しくてこのスタジオまでは来れないっていう方多くて、ちょっと毎週お電話だったんですが、今週初めてゲストの方がスタジオにお越しいただくことが決定いたしましたということなので、早速その方これからご紹介させていただきましょう。さあ、それでは今日はなんとスタジオに可愛らしいお客様がお見えになっております。早速自己紹介していただきましょう。はい、じゃあまず原井さん、はい、どうぞ。
はじめまして、勝田工業高校の方から参りました、新井凛と申します。
はい、でもう一方。
はい、同じく勝田工業高等学校から参りました赤山梨沙です。
はい、新井さんと赤山さんということで2名の女子に来ていただきました。この無線の番組に女子が2人というのはなぜかと言いますと、2人は勝田工業高校の今3年生なんですが、何部なんでしょう。
無線部です。
パチパチパチパチ。もう数少ない女性がこの無線部で活躍してくださってるということ。今勝田工業高校には無線部員何人いるんですか。
20人
ぐらい。もうちょっといる。今一生懸命両手で
23人。
そのうち女子が
4人です。
お、そのうちの2名が今日は来てくれたということで、だってそんな男子ばっかりの部になんで女子が入ろうと思ったの。まず新井さん。
もともと工業高校なんで男子は多いんですけど、うんうん、なんか部活の紹介みたいな
あって、
私たちの上の学年の前の、うん、
先輩が
紹介をしてる時に、うん、ちょっと申し訳ないんですけど、あんまり部活動がないみたいな。
わかるわかるわかる。運動部と違うもんね。う、はい、うん、うん、でちょっといいかない
いかなみたいなと、うん、宝探しみたいな感じで説明されたので、うんうんうん、面白いかもしれないなと思って入りましたね。
赤山さんも。
いや、私は学校のパンフレットを見て、うん、無線部って書いてあって、なんかかっこいいな。
かっこいいなってか。でももともとそうよ。今言ったように工業高校だから、普通高校の授業の他になんか工作とかなんかあるんでしょ。
ありますね。
好きだったの、そういったものは。2人とも、
はいはい、好きですね。父方の方で、うん、父もなんですけど、うん、電気の工事、電気工事の仕事、うん、結構大きい仕事とかしてるって、うんうんうんうん、まあ、小さい頃からずっとケーブルとかいろいろな道具とかも身近にあったんで。
じゃあ赤山さんも。
いやもう家族はみんな文系なんですけど。
あら、文系、うん、それなんだけど一人工業に行って
車とかが 好きだったので。
おお、あ、そういう車のなんか整備したりっていうようなのもあるの？
そ
う
ですね、
あ、
それはないんですけど、うん、設計とかそっちの方に興味があったので。
あらまあそうなんだ。いや私もね、でじゃあほら2人ともいろいろ試験をね取らなきゃいけないから、なんかこう電気工事士とかそういうの取ったの？
私は結構たくさん取ってて、うん、まあ、機械の保全作業の機械系と電気系、機械検査とか電気機器組み立てとか。
そうなんだ。
取りました。
赤山さんもなんか取った？
保全とか。
あ、保全。あ、ね、じゃあみんなそんな、じゃあ無線もねちょっとは面白そうかな。で、まあ、運動部のように運動しないし室内でできそうだしみたいな。
いや室内じゃなくて外だっていうのは紹介されてたよ、
ね、あの AR、うん、そうか、今日ね2人が来ていただいたのは ARDF のお話で来ていただいたから、 ARDF はね表でやるものね、
はい、
じゃあそのお話を先輩方のクラブ説明とか部の説明を聞いて、なんかちょっと面白そうだなみたいな。
はい、そうですね。
あ、そして入りましたね、あの ARDF 始めどうでした？始まってどうでした？
なんか結構動くなみたいな
これみんなね他の子たち言うのよ、無線部だからねと思って行ったら、なんか運動部並みに走らされてってどう？
うちは別に
走らない。
そうでもないですね。
結構走るよ。
赤山さん結構走るよだよね。だってあれ走らなきゃさ、ちんたらちんたら歩いてたらさ、はい、先越されちゃうじゃない、うん、時間も関係するんでしょあれって、
はい、そうです
ね。で今言いましたその ARDF の大会が、これは毎年あるんですか？
はい、コロナでちょっとなくなった年あったんですけど、うんうん、毎年、
ね、毎年あるよ ね、
やるね。
去年がコロナとかそういうのの影響で
中止
に、新潟じゃなくて、
じゃなくて
滋賀の方、ね、
あっていうのがこの毎年やられてる全国高等学校 ARDF 競技大会というのがありまして、で、まあ、じゃあ昨年毎年これ新潟っていうのは大体決まってるんですか？
そうです
ね、はい、それが去年はちょっとコロナの関係で滋賀の方にということで、昨年が第17大会ということで、なんとその17回の大会で優勝したのが
私です。
赤山愛沙さんです。パチパチ、すごい。だって始まってまだね、去年ということは2年生だったわけでしょ
う。そうです、
ね、じゃあすごくない？
すご
いねえ。そして今年が18回大会の優勝が
私ですね。
はい、新井さんということで、はい、すごい、
すごい、
ね、だって名だたる ARDF といえばね、結構県内強い高校いっぱいあるじゃないですか、
はい、
ね、そこの高校を破って皆さん今回優勝した。しかも2年連続、勝田工業高校の女子の部ですけどね、
はい、
はい、で女子はこういったことであれですけど、男子はどうなの？
私はまあ
まあまあまあまあまあだね、
あの表彰の8位ぐらいまでされて、
うん、そうですね、入賞はしてる感じって感じなのかな、うん、いますね、はい、いやこれはなんかすごくないですか？
すごいですね。
すごいです
、でまあ、ARDF ってこうね、あのピーピーなってるやつこう探すわけだけど、うん、ああいう受信機なんかも自分で作ったりするの？
いや、講習会みたいな、
講習会みたいな、その時にちょっとハンダ付けとかでちょっと中身の方をやったりはしたんですけど、うん、大体学校にある、
あ、機械で、じゃあ自分でそれカスタマイズしてとかそういうことはやんないのね？
やんないですね。
それでできちゃったっていうのすごくない？なんか、うん、
まあ使い方を覚えれば、
おお、すごい。でも他の子ね、そういう大会に行くといろんな高校の子たちもいるわけだから、そういう人たちともなんかこうお話ししてとかそういうのはしないの？やっぱりみんなライバル？
あ、 あんまりしないですね、そういうの。
あ、そうなんだ。
人見知りなんで。
あら、人見知りなの？あら、ね、で、そんなことで ARDF やってるっていうことですけど、無線部に入ったということは、無線の免許はいかがなんでしょうか？
無線の免許取れてないん
で、うん、がなくて、
あらまあ、
なかなか
今後取っていきたいな
と。もう今3年生っていうことは、皆さんこのあと大学とか就職するのかな？
は
い、
そうですね、私は、うん、あの進学するんですけど。進学
で、で新井さんは？
私は就職ですね。
父親の会社とか？
違う、いや全然違います、ね、
あ、全然電気系統に行くんじゃないの？
いや、機械の 当っていうか制作っていうか、
やっぱりそっちの方なんだね、
はい、じゃあ、赤山さんは進学で、
そうですね、
じゃあ少しね学生生活少し落ち着いたら、今ね頑張れば取れるし、ほらあとネットでも取れるね、あるから、はい、e ラーニングがあるから、
はい、
コツコツお家でもできるし、
はい、
ね、じゃあそれを免許を取って今度はこう歩くんじゃなくてお家の中でできるから、
うん、
アマチュア無線だとね、
はい、
うん、じゃあ普段のちょっとじゃあ部活のお話をちょっと聞きたいなと思うんですけど、部活はどんな感じですか？
あんまりやってなくて、大会前の2週間前ぐらいに4回ぐらい、
うん、
そうですね、
あ、集まって、
集まって、
じゃあ普段何やってんの無線部？
何もやってないんです、
活動してない
ゆるい感じなのね、
はい、
でじゃあ女子たちはその4人しかいないってことですけど、女子は皆さんやっぱり ALDF だけ免許持ってないのかな？
そうですね、
は
い、みんな持ってない、
うん、男子は？
男子も持ってないです、
持ってない子がほとんどなんだ、
はい、
今のね無線部皆さん結構 ALDF 高校の方もね今日随分力を入れてるっていうことなんで、じゃあ ALDF は受信だけだからね、免許なくてもいいけど、じゃあ今後取って発信する方に、うん、ぜひ2人とも頑張ってもらいたいななんて思いますが、はい、じゃあねこれからじゃあ就職と進学と言いましたけど、じゃあ2人にこれからのちょっと夢を少し一言語ってもらおうかなと思いますが、新井さん何かありますか？
そうですね、まあちゃんと働いてお金もらって、うん、美味しいもの食べたりとかちょっと遠くに祖父母と母を連れて行ったりとかしたいなと一応思ってたりするんですけど、
すごいすごい、うん、まあいい夢で頑張っていっぱいお金稼いでください。
はい、
赤山さんは？
そうですね、自分の好きな自動車関係の会社とかに入って、うん、それでちゃんと自立して親孝行できたらなって思います。
デザインとかしたいの？車の。
そうです、設計
とか。設計とか、あ、じゃあいつの日か赤山さんがデザインした車が発売になってそれを乗れるように頑張ってもらって
はい、
はい、ということで今日はね、ちょっと短い時間だったんですが、勝田工業高校の方から新井凛さんと赤山アニサさんに来ていただいて、 ALDF 大会でなんと優勝したということでね、来ていただきました。じゃあちょっと高校卒業しちゃっても ALDF は大人の部もあるし、うん、ぜひ時間があったら大会にね出てくださいね。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました
ありがとうございました。
はい、こんな可愛らしい高校生2人のねお話を聞いていただきました。さあそのお二人からリクエストいただきましたこの曲です。中島みゆきさんで聞いていただきましょう。銀の竜の背に乗ってです。それではどうぞ。
誰かが傷んでいる、まだ飛べないひなたちみたいに、僕はこの非力を嘆いている。急げ悲しみ翼に変われ、急げ傷跡羅針盤みたいに、僕はこの非力を嘆いている。夢が迎えに来てくれるまで震えて待ってるだけだった昨日、明日僕は竜の足元へ崖を登り、届けに行く。 肌誰かの指にすがる柔らかな皮膚しかないわけは人が人の痛みを聞くためだ急げ悲しみ翼に変われ急げ傷跡羅針盤になれまだ飛べない雛たちみたいに僕はこの響きを嘆いている綿ぼとりみたいな翼でも日の目みたいな頼りない爪でも明日僕は竜の足元へ崖を登り呼ぶよさあ行こうぜ銀の竜の背に乗って届けに行こう命の砂漠へ銀の竜の背に乗って
76.2 Music Lovers FM。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんにお電話つながっております。羽田さん、
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ハムフェアお疲れ様でした。
あ、お疲れ様でした。
ね、
でも盛り上がりましたね。
盛り上がりましたね。
はい、
いや楽しみで、ね、ずっとこれに向けて準備をしてたんですけども、
はい、
いやいやいや、本当になんか報われたなという感じがします。
そうですね、やっぱりなんかだいぶね、はい、こうマスクも外してらっしゃる方も多かったので、
うん、そうですね、
それがやっぱり良かったのかななんて、うん、ね、顔が見えて、
前回はね、なんかもう皆さんマスクしてピリピリ、うんうんうん、警戒をしてっていう感じだったんですけども、うん、ちょっとせいでやっぱり雰囲気違いましたね。
そうですね、やっぱり、はい、マスクしてると誰だか一瞬わかんないじゃないですか。
そう、わかんないんです。声かけられてもわかんないんです。
そうなんですよ、ね、だからね、今年はそういったことで本当に皆さんと本当のアイボールができたって感じで。
ああ、そうですね、
うん
うん、来年もっとね、にぎわってだんだん出店者もまた元のように増えてくれると嬉しいなと思ってます。
そうですね、はい。
はい、三田さん、
はい、
森田会長とジャズの会長とインタビューをされたんですよね。
そうなんです。このね、ビームアンテナということで、
はい、
インタビューさせていただいた模様、来週のこの放送で放送させていただきますので、
は
い、
そうですか、はい、楽しみです、
はいはい、時間がねそんな長くないのでね、まあ、はい、ちょっと要点だけという感じでお話をしていただきましたので。
あ、そうですか、わかりました。じゃあ来週私も楽しみにしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。さあ、はい、じゃあハムライフさんの方の話題は、
はい、8月の11日から17日頃のですね、ランキングからいろいろ注目された記事を拾ってみたんですけども、
はい、
正直ハムフェアで、こんなことがありますよっていうニュースが結構たくさん出てきたんですけども、
はい、
もう今終わってしまった今ですね、ちょっとそれをご紹介しても、ああ、あったねっていう話になってしまいますので、
はい、
ちょっとそれ以外のところから拾ってみます。
はい、お願いします。
まず注目されたのがですね、コメットさんが、7メガと50メガ帯のですね、簡易設置型ダイポール CDP406 っていうのを発売しますよっていうニュースが、8月の12日に出ました。
はい、
はい、これがですね結構話題になりまして、
うん、
全長がですね4メーターぐらいのロッドアンテナ式のダイポールアンテナで、コイルを取り替えると、まあ、7メガに出たり50メガに出たりができて、
うんうんうん、
しかもですね、てんこ盛りセットっていうのが別に用意されていまして、
はい、
このてんこ盛りセットは 1.8 メガと 3.5 と 21、24メガのコイルもついてくるんですね。
おーおーおー。
でお値段が、7メガ50メガの基本セットだと希望小売価格が 18,700円なんですけども、
はい、
このコイルがいろんなバンドのがついたてんこ盛りセットがですね、なんとハムフェアで 29,800円で売られてたんですよ。
じゃあプラス1万円しないで、
うん、
はい、
メーカーさんも言ってたんですけど、こっちの方が絶対お買い得
です。本当に、そうですね、そうですね、
うん、これ買えば本当にどういうの便利だし、
うん、
まあ、どこに持ってってもいいし、いざっていうね非常通信のような時のために備えておいてもいいかなと思います
。そうですね、いろんなだって、ね、始発帯出られるってことですもんね。
そうですね、
うん、
でダイポールですから、ほらアースをどうやって取るかとかね、
はいはいはい、
ダイヤル線がとかっていうあれが必要ないんで、始発の同調マッチングもうまく取れますし、
うん、
なかなかね使い勝手のいいアンテナだって聞いております。
でロットアンテナっていうことはこう伸ばせばいいんですから、持っていくときにはコンパクトに縮めることできるんですもんね。
縮めると30センチ40センチぐらいかな。
おろろろろ、うん、
でてんこ盛りセットは全部コイルからロッドアンテナからまとめて入れられる のですね、ちょっとかっこいいケースまでついてきますので。
本当ですね、ケースに付きで、はい、
これはねなかなかいいもので、やっぱりあいいなと思った方が多いみたいで、記事でもかなり上位の方で話題になりました
ね。じゃあきっとハムフェアで売れたでしょ
う。ね、
ねえ、
いいタイミングで出されましたよね。
そうですね、うん、もうこれからもうちょっと涼しくなったら移動運用もいいのでね、そういった表に行った時にこう設置するのも楽だし、
はい、
うん、これはいいかもしれません、
うん、いいと思います、
はい、そういうのが皆さんやっぱりちょっと気になる話題だったということですね。
はい、そういうことですね、
はい、はい。さあそしてその他には、
はい、ですね、8月15日の記事なんですけども、
はい、
小笠原丸から QRP 運用、
おうおうおう、
月刊 FB ニュース記事9本とニュース1本を今日公開っていう記事が結構注目を集めました。
小笠原丸っていうことは小笠原に行ってるフェリー、はい、
そうですそうです、
はい、
東京から芝浦でしたっけ、はい、から小笠原の父島まで航行してるフェリーですね。
私乗りました、行きましたもん小笠原
確か片道24時間ぐらいかかるんですよね。
それが少し早くなって2時間早くなったのかな。
あ、そうですか。
新しいやつ早くなったんですよ。
あ、新しいやつ早くなりましたか。
そう、はい、
あ、はいはい、
早くって言ったら 5時間6時間早くなら ならいいんです。2時間ぐらいだったかな
そうですか。でも三田さん船はあまりお得意でないということ。
いや東京湾でまだ走行中にね、あ、なんで全然平気じゃんとか言ってカツ丼食べちゃった。
はい、
そしたら概要に出てる、大変な、
揺れましたね、
もう死ぬ思いをしてだからずっとねお部屋で寝てました。
お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした
この月刊 FB ニュースは毎月1日と15日にですね、
はい、
いろいろな読み物の記事を出すアマチュア無線の電子マガジンっていう位置づけ のメディアなんですけども、
はい、
それの8月15日号でですね、JE1ECF の斉藤さんっていう方、この方2006年から毎年小笠原に行ってるらしいんですよ。でただ行くだけじゃなくて、その行き帰りのお船の中で許可をもらってポータブル機を設置してですね、
うん、
運用してるんですね。
そうなんですね、
はい、
うん、
最近は IC705 と三脚カメラの三脚に立てたホイップアンテナで、
はい、
18とか21とか50とか144とか運用されてるんですけども、それの模様をですね今回、手記でかなり詳しく記事に載ってるんですね。
はい
はい、で、すごいんですよ、往路、父島に行くときに、78局、それから父島から東京に帰ってくるときに72局更新できてる。
すごい、素晴らしい。
はい、でうん、このほかにもちろん父島でも、ちゃんとしたアンテナを立てて運用されて、何百局も更新されてるんですけどね。
はい、
うん、いろいろ許可の取り方とかアンテナ設置の方法、運用の方法とかっていうノウハウが結構細かく出てますんでね、これはいい記事だなと思ってね読んでおりました。
そうですね、まあ、またそうやって船の中から出すっていうのも、まあ、24時ね、今約22時間かな、ありますから結構の時間できますものね、
うん、そうですね、うん、で暇つぶしって言ったらちょっと失礼かもしれないけど、はいはいはい、うん、いいお船の中の、ね、過ごし方になると思います。
そうですね、
うん、
私もね、はい、大洗から苫小牧に行くフェリーはそんなに揺れないので、お部屋から私の場合はワイヤーズをやりました。
あ、
ちょっとだけこうアンテナ出して、あとモバイルだったんでね、
はいはい、
簡単に設置が ベランダにピュッてあの磁石のアンテナ立てただけだったんで、それはもうお部屋からできるので全然
更新できました。
何曲かってやりましたね。あとあの佐渡のフェリーの中からもやったし、
いろいろ
やってるんです。私楽しいですよね。
ぜひもっとリベンジしてまた小笠原に、
小笠原か体調と相談してまあでも皆さんね、そういったいろんな記事がね話題になっているので関心があるということなんですね。ね、じゃあ皆さんね、もう今日あたりはもうお疲れモードになっちゃってってどうなんでしょうかね。
そうですね、
もう燃焼しちゃったって、
ね、また次のこと、秋にはこんなことやって楽しもうみたいな感じでね、いろいろ考えられるのかもしれません。
そうですね、まあそれでさっき言ったようにね、涼しくなってくれば移動運用で先ほどのコメトさんのアンテナ使いながら運用できますからね。
はい、そうですね、
はい、楽しみですね。はい、じゃあ来週はですね、なんとハムフェアの会場から羽田さんとも、ね、はいろいろね、
はい、あのハムフェアの会場で収録させていただきました。あのちょっと、こんなもの注目でしたみたいなことをいろいろお話したいと思っています。
はい、じゃあ今週も羽田さんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、またよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
76.2 Music Lovers FM。
はい、ビームアンテナいかがだったでしょうか。それでは来週末のですねイベントをご紹介いたしましょう。まずは北海道のヒブリー高支部からのコンテストです。8月25日金曜日21時から27日の21時までの48時間のコンテストということなんでね、ぜひ皆さんかなりの長丁場頑張ってください。そして続いてはオール佐賀コンテストが26日土曜日21時から27日の0時までということなのでね、途中ちょっとお休み時間休憩時間なんかもありますから、こちら運用時間の方確認してください。佐賀です。さあそしてもう一つはですね、新潟から行ってみましょう。新潟のですねこちらはギガヘルツコンテスト、こちら26日土曜日21時から24時、そして27日が朝6時から12時までということです。ギガヘルツ帯ということですから頑張ってください。さあそしてもう一つはハムの集いです。出雲ハムの集い in 島根が27日に出雲市内で開催されるということなのでね、詳しくもこちらもホームページご覧になってください。前日の26日には前夜祭もあるということなのでね、ぜひ皆様ハムフェア終わったばかりですけどね、こちらの方も楽しんでいただけたらななんて思っております。ビームアンテナ、今日はですねなんと初のこのスタジオにゲストをお迎えしてお送りしてまいりましたが、いかがだったでしょうか。この番組では皆様からのご意見とかね、ご感想、そしてリクエストなどなど何でも結構です。お待ちしております。メールのアドレスは fm76@fmparulun.co.jp ビームアンテナの係の方まで送っていただければと思います。そしてね、ぜひ出てみたいということで、そういうメールなんかもいただいても結構でございますんでね、どんどん番組の方までお送りください。お送りしてまいりましたビームアンテナ、お相手は JI1BTL 三鷹織でした。この番組は FM パルルの制作でお送りしました。それではまた来週です。さようなら。